はい。じゃあ、最後の章、役員に対する訴え、第4章を見ていきましょう。まず第1、役員の解任、行為差し止めっていうところをですね。まあ、これは、まあ、具体的なイメージの持ち方としては、まあ、例えば、その A 社の取締役である、まあ、Y さんっていうのが、この A 社に、まあ、非常に大きな損害を、まあ、生じさせるような、行為をしてしまったとか、まあ、不適切な、発言だとかを、まあ、SNS 等でやってしまったと。そういう時に、そういった役員を解任させたり、また、会社に損害を与えるような、行為、それを差し止めたりする。まあ、そういった手段の取り方っていうのが、まあ、大まかにまとめてあるところですね。一つ目。まずは一つ目、役員の解任です。そもそも役員と会社間の関係ってどういった法律関係なんでしたっけ？まあ、それは、米印の一つ目。まあ、会社と取締役の関係は民法上の委任契約ですね。なので、いつでも解除可能なんです。そして、委任契約ですので、取締役は会社に対して全館注意義務が生じます。いつでも解除をすることができるよっていうのは、会社法上も339条1項に、いつでも、取締役会ではなくて、株主総会決議で解任することができると書いてありますね。で、2項では、その解任について正当な理由がある場合、については、損害賠償請求をすることができないよという、まあ、規定が書いてあるというところですね。で、じゃあ、正当な理由があるときは、取締役は、会社に対して損害賠償請求することができないんだけれども、じゃあその正当な理由って何ですかっていうのが、まあ、42事件の話に、出ているわけですけれども、米印2つ目。まあ、42事件みたいな、傷病だとか、取締役の違法定款行為、定款違反行為、経営能力の欠如。まあ、こういった取締役、それ自体のその素養だとか、健康状態に問題がある場合、そういった場合における正当な理由っていうのは、職務の遂行に耐えられない程度のもの、それ足りるっていうところですね。まあ、これは具体的に、問題文の事例に当てはめていってあげればいいかなと思います。まあ、当然なんですけれども、まあ、取締役がやったその違法行為だとか、定款違反行為、これが大きければ多いほど、会社にとって、そのイメージダウンだとか、まあ、会社のこう行動に、会社の行為に、まあ、非常に大きい影響が与えられてしまうというところですので、その違法行為だとかの程度が大きければ大きいほど、その遂行に耐えられない程度っていうのが大きくなっていく。正当な理由が認められやすくなってくるということですので、まあ、注意しておいてください。で、まあ、損害賠償、仮に正当な理由が認められない場合は、取締役からその会社に対して、まあ、任期に応じて、まあ、報酬、未来の報酬だとか、まだもらっていない報酬、それについての損害賠償請求がすることができるとは言うんだけれども、例えば、まあ、5年任期で、登用され、まあ、例えばの話ね、5年任期で取締役が会社に任用されて、最初の半年で、解任されてしまいました。解任されてしまいました。じゃあその時取締役って残りの4年半丸々ね、報酬の請求ってできるんですかって言ったら、まあ、それはできないっていうところですね。まあ、任期全体の報酬については当然に含まれるわけではないということは、まあ、押さえておいてください。まあ、あんまり、まあ、出題されにくい論点ではあるんだけれども、まあ、一応頭の中を片隅に置いていただければいいかなと思います。で、次、解任だけではなくて、例えば、先ほどの例で、5年任期で登用されたんだけれども、やっぱこの人に関しては、任期を2年にしましょうと。3年縮めますよ。3年縮めて、じゃあ来年にはもうあなた辞めてくださいねという、まあ、任期が短縮するような決議。こういった場合にも、339条。これ、累進適用できますよっていうところですね。まあ、それはそうですよね。まあ、解任っていうのは、まあ、取締役がその将来におけるその任期分、全部について、会社に役員として、まあ、仕事を働ける。それの報酬として、それの対価として報酬をもらえる。その期待というものが裏切られる行為が、まあ、解任なわけなんだけれども、任期を短縮する旨の定款変更決議。これについても同じような利益状況が生じますよね。短縮されることによって、本当は3年間働いてお金もらえるはずだったのに、それをもらえなくなってしまう。それっていうのは、取締役の、まあ、期待を害する。まあ、そういった行為になってくるので、まあ、当然、累進適用することができるっていう感じですかね。まあ、それがアペンディクスの16事件で扱われたものだったというところですね。まあ、役員の解任に関しては、役員解任の訴え、まあ、854条の、まあ、訴訟類型があるので、それも頭に置いておきましょう。 で、次、役員の行為差し止めですね。まあ、これは役員が、まあ、会社に対して損害を、まあ、こう、生じさせるような、まあ、何か違法な行為だとかをしようとしているとき、株主が行為差し止め請求をすることができるというところですね。まあ、条文、これ条文操作が非常に重要なので、360条、1項を見てください。まあ、6ヶ月以降、6ヶ月前から、引き続き株主を、株式を有する株主、これに関して差し止め請求権が生じますよと。で、定款違反行為もしくは法令違反行為。実際にした場合、それらをする恐れがある場合、これについても差し止めていきますよと。で、その定款違反行為等によって、会社に著しい損害が生じる恐れがあるとき、その場合に差し止めていきますよっていうところですね。で、非公開会社においては、まあ、その閉鎖性維持の原則から、6ヶ月以上株式を引き続き有していなくても、まあ、単に株式を有していれば株主にしますよっていうのが、まあ、2項ですね。で、3項に関しては、監査役設置会社に関しては、監査役が、まあ、差し止め請求権を持ってるんですよね。その条文は、まあ、会社法の385条なんだけれども、まあそういった監査役も、差し止め請求権を持っている。それに鑑みて、著しい損害じゃなくて、回復することができない損害。回復することができない損害については、行為差し止め権認めますよ。株主の行為差し止め請求認めますよ。という規定になっています。360条と385条。これはセットで覚えておいてください。まあよく出る条文なので覚えておいて、損はないかなと思います。